闇ラジの時間。
うわ、8月2回目ですよ。
すごいですね。てかこの間まで割と普通のペースだったんですけどね、これが。
そうです ね。6年目ともなるとね、これこの間も言ったな、私。
そうそう、この間もね。いや、まあ、そういうことをね、そういう気持ちでやりながらね、とにかくじっくり続けていく、これが大事ですよね。
大事大事、はい、大事にしてます。はい。でまあ、できる時はやる、できない時はやらない。
無理をしない。
はい。ね、大人というかね、後期高齢者ではないか。
いや。
またそこまではいけない。
またそこまで行きますね。
はい。まあでもね、これからね、よりよく長く、生き長く行こうと思ってますので、皆さんも気長に付き合っていただこうということで。暑い中頑張ってますから、皆さんも頑張って聞いてくださいね。何のフリこれ。
人のことを心配するふりをして言い訳してるような
気がします。なんか分かんないけど、はい、今日も頑張るぞということで、お相手は海優子と
石田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました、
はい、山本敦史と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めっちゃ普通の空間に戻っていった感じがする。
なんて穏やかな入り方、ね。はい、さあところでここで今山本さんですということですけれども、はい、どなたかお気づきでいらっしゃいますか。
ますか。
あ、これラジオだった。シーンでしたよ。シーンって。今のは何。事故事故。
面白かった今のは。
きっとそのまま流れると思います。ということでお越しいただいたのは、ついこの間までは山本さんというお名前よりも、はい、きっと DFG 大阪という名前で皆さんご存知だったかと、っていうかあの緑色の人、
緑色の人、全身
全身緑の人、違う違う、緑のアイコンの人、
はいはい、
ね、まあ DFG さんと言いますと、はい、あの各小劇場会と言いますかね、大阪関西一円ですよね、はい、まあ演劇の公演情報を延々と流し続けて何年、
7年
うちなみになんですけど、7年間流し続けた本数とか分かるわけないですよね。
ああ、そうですね。あとで何ツイートっていうところを見直せば分かると思う
んですけど、ね、おー、そっかそっか、ツイート数全部あれですもんね。
そうですそうです。
すごい。
だってね、その今週のというのもあるし、今日のというのもあって、1日に何十公演とかいうのも結構あったじゃないですか、
はい、
ね、あれ朝ずっと見ててすげーとか、とりあえずね見てるだけで思ってたんで、
そう、あれを全部上げてるって、
そうです、そうです、
ね、まあ、そうやってこう公演情報を流し続けると同時に、はい、うん、しおり、はいはい、作ってましたよね、演劇のしおり、作ってた、違う、
そう、
あ、管理か管理か
めっちゃ手作業で作ってる人
今私の中であの紙切る板あるじゃないですか、なんかカッターあれでこう裁断してる山本さんが浮かんだどんだけ手作業やね。
内職ですよそれ。
小学校の職員室みたいになってた今。
そこまでは受け負わない
さすがに。そこまでやってたら
ちょっと身を削りすぎて
どんだけでも配ってたでしょ。
配ってました。
うーん、おーすごい、
はい、
何がそんなに山本さんを動かしてたんですか。
何でしょうね。人からは愛があるんですねって言われたんですけど、うん、そう言われて初めて気がつきました。自分ではそんなつもりもなく、
はい、
なんとなく、
なんとなく、いやいや、なんとなくでやるには結構早起きですよ、うん、はい、
ね。もともと音響スタッフとして継続してやってるところもあって、うん、
はい、
自分が関わっていない公演を他の人に見に行ってほしいなと思ったり、
うん、
あとはまあ横のつながりが全く今ない状態だというところに危機感を覚えて、
は
い、
で7年前ですか。
そうですね、
うん、
まあ、7年前からずっとそれを継続してるんですけども、
うん、
まあ、みんなこの同じ日にこれだけの公演やってるよっていうことを把握しといた方がええんちゃうという一つの形としてまあ続けてたのはあったんですね。
うーん、
確かに。でもなんか同じ日にこれだけ公演してるんだっていうのを見た上で、その中であなたたちはここに来てくれたのにありがとうっていう気が確かになりました。
そうですよね。
ありましたね。実際漫画たり前説で言ったことあります。今日はなんかこんだけの声があるらしいですけど本当にありがとうございますみたいな
本当選んでくれてありがとうって思いながら、でもあれってその今ね横のつながりとおっしゃってましたけど、
はい、
横のつながりってやっぱり同日同じ日にこんだけの公演がやってるってことを知らないっていう意味合いでの横のつながり、
それ
とも各劇団との何かもっと、そのなんか一つちょっと聞いてて今面白いなって思ったのは、
うん、
僕が関わって ない公演を見てほしい、
ね、は
い、
うん、僕も
なんですね、
はい、そうですそうです、
そこがね、やっぱりなんかちょっと愛なのか何なのか分かんないですけど、ちょっと変わった着眼点ですよね。
あ、確かに、まあ、うん、自分が関わってるのももちろん見てほしいんですけども、うんうん、はい、同じ週にやってて自分がお客さんやったらこれ見に行ってたなっていうのがちょこちょこあるんです
よ。はい、はい、ありますね、確かに。
でそれだけを紹介するって形でもいいんですけど、うん、どうせやったら関西かき集めてこれでぐらいのボリュームがあるぞっていうことを、はい、まあ、関西の方また地域外の方にも、うん、まあ、知らせる方法としてちょうどいいんじゃないかなと思ったんですよ
ね。
うん、
ね、それやっぱツイッターっていうコンテンツがあったから、
そうですね、ちょうどよかったです
ね
関西の規模とちょうど合うんですよね、はい、ツイッターが
関西の規模、多すぎないっていう感じで、
そうです、そうです、
確かに関東に行っちゃうとあれが、ね、無理でしょうね
数十ぐらいだったらまだいいけどね、三桁とかになると思うどうしようもないですもんね。
そうですね、
さすがに三桁はなかったですよね。
三桁はなかったです
ね。50超えたことってあります？
50、いや40代ぐらいですかね。
まあ、あ、40でもすごい、
すごいですよ。
もう40公演もある日に公演したくない
あれ漫画でやってんの
いや確か一編ありました、今日47公演あるそうですみたいなことを私もそれこそ前説で言ったことがあると思います。
うわーと
前説かその日のツイッターでつぶやいた記憶があります。あ、そうか。でもそれでも、
はい、
実は全部網羅してるわけじゃないんですよね。
そうですね、うん、やっぱりそれでもこぼれるものはありましたね。
ね、ありますよね、うん、って考えると本当みんなお芝居好きね、好きねってい
や好きやろ
好きやけど、どんなまとめやねみんなやってんなぁ、いっぱいだってそこに音楽のライブが入ったりとか、うんうんうんうん、で落語家さんのね、はい、講座とか、うん、ね、講演会とか、はい、イベントとか今だったら盆踊りとか入れちゃった日にや、
はいはい、
日々娯楽は溢れてますよ皆さん。
本当ですね、
ねえ、すごいな人間って。
ですよ、ね、
いや本当に自分の知らないとこでも物事はやっぱりいろんなことが楽しいこといっぱいあるんだなって思って、
うんうんね、それぞれにやる人がいて来る人がいるからこういろんなことがね、うん、やってて成立していくわけですから、うん、本当すごいですよね、
うんうん、そうですね。
でもなんかね、最近ちょっとネットニュースだったか、はい、雑誌だったか忘れたんですけど、
はい、
リペーパーだったかな、読んだやつで今ってなんかこう楽しいことを見つける人、うん、楽しいことを自ら発信する人、
はい、
だからそれを見て楽しむ人っていうのは結構いっぱいいるんだけど、
うん、
それをつなぐ人が少ない、
はいはい、
うん、だから何でもないことを面白がれる人間ももちろんいっぱいいるし、
う
ん、
はい、
で何でもないところから新たな着眼点でそれを発信することができる人もいっぱいいる、
うん、
だけどそことそのだから面白がれる人と発信する人、うん、で発信したところからなんて言ったらいいかな、こうそれをこうさらに別のものに転化していくとかっていうところの人はいるんだけど、
うん、
そこがつながったら需要と供給じゃないですか、
は
い、
そうですね、
もっとよ、もっとなんかこう言っちゃえばお仕事に、ね、
うんうんうん、
つながっていくわけじゃないですか、はい、お金が動くんですけど、はい、いかんせんそこを、ね、ちゃんとつなげる人っていうのが実は不足してるんだっていう話があって、うんうん、でそこが不足してるから結局、うん、と発する側の人、うん、面白いものを見つけちゃう人とか、はい、面白いものを見つけて楽しむ能力がある人たちが自らを削ってつなごうとするから、うん、そのなんていうのかな、でもほら遊んじゃう人って遊んでる姿を発することが一番の主だから、
うん、
実は自分の遊んでる姿を見てくださいねっていう概念はないわけじゃないですか、
うんうん、
僕これやってるのが楽しいから遊んでるよっていう、
うん、
でそれをたまたま変なことを見つけて面白がれる人が見つけたらここはまあ幸せな出会いなんですけど、
うんうんです
ね、全然違う場所でやってたら、う
ん、
だってもう線路が一本ずれるだけで絶対
合わないんだもんね、うん、
でもここにつなぐ人がいて、はい、いやいや君その電車じゃなくてこっちの電車にちょっと乗ったらもっと面白いものあるよって言ったら、うん、絶対これを楽しんでくれるわけじゃないですか、
うんうん、
でもそのこそっちの電車じゃなくてこっちの電車に乗ったらっていう人が今いない、
うんうん
うん、っていうその整理をしてくれてる人がいないっていう話を見て、うんうん、ああ確かに。でなんか結局発信してる側がいやいやその電車じゃなくてこの電車に乗ってっていうことをいっぱい言っていかなきゃいけないんだけど、この電車に乗ってっていう時に乗り換えはどこだよとかっていうことを一緒に言わないと来てくれない、
はい、
でも、うん、もうはっきり言って発信してる人間乗り換えはどこだよとか調べてる時間がない、
うん、
そんなんが苦手、
はい、
そうですね、そこの方までなかなか行けなかったりね。
そうで、うん、やっぱそこができないから広がらないし、
はい、
うん、で吉信場頑張ってやろうとしてもやっぱり行こうとしてる側には情報が少なくってクレームが来てクレームが来ちゃってちょっと嫌になるとかさ、
うん、
ああ辛いっていう、
うん、そうですね、ここがね。
でもまあその音響スタッフさんということは実は発する側なのに、はい、結構その情報を発するっていうか、うん、DFG さんがやってたことってつなぐ一端ではありますよね。
そうですね。
だってあれを見ればとりあえずホームページには行けたから、うんうんうんうん、でホームページというか、詳細枠に行ければ、
うん、
行く気のある人間は一応電車調べられるから
調べますね
っていうところの入り口にはなってたので、うん、
はい、
なんでそんなつなげる人になっちゃったんですか。なっちゃったっていうかそういうもともと要素があったんですか。
もともとでもツイッターを選んだっていうのも、
うん、
ツイッターをカードメディアのように扱えると思ったのが、
うん、カード
発端だったんですよ、うん、スマートフォンの画面のサイズが名刺と同じぐらいじゃないですか、
はい、
でその中に一画面に埋められる情報量っていうところを考えると140文字がぴったりだったんですよ、
ね、うんうんうん、
でその140文字の情報をあの人にあげたいなと思ったらリツイートすることもできますし、
はいはいはいはい、
でちょっとメモ貼っつけたいなと思ったら引用リツイートができるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう考えでカードメディアとして捉えるっていうふうにやっていくと、あ、これはひょっとしたら発信者側とその受信者側について、うん、いいパイプになるんじゃないかなと思ったんです。
おお、そんな考え方はしたことが
ない。ない
ない。うん、そうです。
だからなんか最終的に自分の、まあ、自分がやってることに興味持ってほしいってなった時に、
うん
う
ん、はい、
自分のことだけ発信してても多分人は興味を持ってくれないから。
うんうんうん、
自分とつながりのある人とか自分が興味があるところのことも合わせて発信することでグロスで興味持ってっていうところまではなんとかいけるんですよ、
うんうんうんうん、そ
うですね、うんうん、確かに。
でもそこに、自分の興味のないところというか、うんうん、自分のやっぱり手のひらの中にないものっていうところに手を伸ばせないんですよね。なんかその辺がこうリフジーさんがやってたやつをね見てた時に、
うんうん、
あれっていわゆる選考基準って言ったらおかしいけど、
はい、
発信しない基準ってなあったんですか。
うん、劇場関係者とか役者とかが関わってない公演は省いてました、
うん、あ、芝居ってことなんです
ね。そうですね、だから芝居関係者が何か参加してるイベントっていうことはもう掲載基準で OK ってなってます。
なるほど、
だから一獅子舞が出てきちゃうんですね。
獅子舞ね、
一獅子舞、
そう
そうそうそうね、あれはなかなか衝撃的なね記事でした
ね。おうって思って
簡単に見て
中身の人を知ってるから載せられるっていうね。
そうですよね。でもみんなもそうですよね、本人じゃなくてなんか外見の獅子舞ももちろん楽しみに行くんだけど、うん、中にいるって思いながら見るっていう、
これ中の人1名様やと思いながらその3番街の人だかいう中で俺は中の人知ってるぞと思いながらこの獅子舞を見るっていうのが楽しみですね。
そのなんか微妙な優越感、
面白いですね、それは確かに。
で舞い終わった後ちゃんと顔出しますからね。
そうそう、獅子舞さんはそうですよね、はい、出しますからね。
そうです、そうです。
あれなんかあれ面白かったな、なんかあとなんか展示会もありましたよね。
ありましたね、
年賀状のやつとか。
そうですね、はい、まあ、私自身があれ自体に参加してたっていうのもあるんですけど、まあ、あれだけ音楽と演劇のって大々的に歌ってらっしゃるんで、あ、これは載せとかないとと思って、やってましたね。
そういう意味で言うとやっぱり演劇の方なんですね、音響という立ち位置で関わってると思うので。もともと演劇の音響発信、お仕事的に音響だったんですか。
じゃあもともと言いますと、うんうん、コンピューターの専門学校に行ってたんですけども、うんうん、そのまあ4年生で4年目のカリキュラムで、うん、まあ、企業のところにちょっと潜り込んで何週間かやりましょうという実践カリキュラムがあったんですよ、
はい、
でそこの中の企業の一つに FM のミキサーっていうのがあって、
はい、
で初め FM 局っていうのだけ言って出たんで、
はい、
なんかプログラムを任されるのかなと思ったんですけど、
うんうん、
でも入ってみたらミキサーやってくださいって言われて、
おなかなかいきなりですね。
それは番組のですか。
コミュニティ FM やったんですけども、
はいはいはい、
まあ、小さいスタジオの中で DJ さんとミキサーと、
うん、
あと一人入ればいいぐらいっていうスペース。
まあそうですね、コミュニティだと
これから立ち上げるんですけど、うん、もう立ち上げからもミキサーとして入ってくださいって言われて、
うん、
でもともと音楽は が好きだったので、はい、でもう2つ返事で OK だと言って、うん、でそのまま1年間アルバイトとして払わせてもらったんですよ、
はい、
でその時にもうタイムキープもやり、うん、選曲もちょっと任され、
うん、
ディレクター的な指示も出し、うん、っていうのを全部、まあ、コミュニティなので、そこまで全部兼任してたのが今に生きてますね。
なるほど。
それやりつつなんですけど、うん、幼なじみの人が別の専門学校で演劇部を立ち上げてて、
う
ん、でその今度旗揚げ公演やるから、うん、君音響できるやろって言われたんですよ、
で
ミキサーと演劇の音響は違うっていうことは分かってはいたんですけど、
うん
うん、まあまあできるかなと言ってそこから始まったとかです
ね、
うん
うん、やってみる
ってすごいですね。若さの勢いですね
本当にそうです、ね、で、まあ、初っ端があの森の宮に当時あったプラネットホールでできたのがラッキーだったんです。
プラネでやったんですね。
でそこは、まあ、あのスタッフの方がすごく親切にしていただいて、うんうんうん、機材の操作の方法とかも一から教えていただいたので、
は
い
は
い、
あそれは、
はい、本当にあの初めてやる場所としては最適でしたね、
うんうん、
でもやっぱり私たちの世代の演劇人、プラネットなしでは語れないですからね、
そうです
ね、森の宮の青少年と、うん、
あそこがサロンでしたから
ね
僕はね芝居自体に出たことはほとんどなかったんですけど、うん、僕はその養成所の行ってた時にね、うん、そこ あの先生がやった芝居に、うん、あの手伝いで出たことがあって、うん、それの稽古も森の宮でした。
だって近かったですよね、
うん、
あの事務所自体が。
そうそうそうそう、
伊勢さんが行ってた、ね、養成所、うんうん、
だからやっぱり僕もあそこはねそれなりにあの、うん、思い入れと言いますかね、
うん、
思い出があります、はい、やっぱりね
今や森の宮キューズモールですけどね
あそこも団地に変わってしまって ねもう思いっきりマンションですから
ねそう、いやいいんですよ、キューズモールの中の街ライブラリーで私も講演してますからね
場所的にはつながってるよね、
そうそうそう大丈夫大丈夫ね、そうやってまあ物事は変わっていくんですけれども、うん、そんな中で演劇に携わって、はい、どうでした、初めてやった演劇の音響って。
いや、あの、うん、FM の時のミキサーの延長でできたので、
うん
まあ、そういうような流れの芝居だったっていうのもあるんですけど、
はい、
あんまり違和感なくスッと入れたんですよ、でその後2回目の公演以降はもうフリーとして動こうと思って、うん、でいろいろなところにあの、まあ、お呼ばれ行ったり、
はい、
じゃあ割とそこからすぐ演劇界の音響として動き始めたんですか、
はい、
すごいですね、
なんか行動力がすごいですね、
あいやなんかたまたま日雇いその場
日雇いって
日雇いのバイトで入ってた時に、うん、そのまあ並行してですね、
ええ、
で同じ日雇いの現場に来た人がたまたまこれから芝居を立ち上げようとしてる代表の人だったっていう、でその人に呼ばれて、うん、いきなり家族で音響任された
り、家族
でかい
でかいな、
マイク何本立てるとかそういうところから始まって、
はいはいは
い、いやもう全然慣れもしないエアモニとかをそこで操ることになったりとか、
はい、
結構ないろんなところに、
はい、
引っ張られ
でも結構昔ってマニュアル、私たちマニュアル世代じゃないから、
はい、
結構放り込まれますよね、
はい、
現場に。
そうです、そうです、はい、
今の人たちって始まる前にいろいろ教えてあげないと、うん、っていうか不安になるじゃないですか、現場見学行かせてくれませんかとかいろいろ言うじゃないですか、はいはい、私は見学もヘッドクロもなく放り込まれましたよね現場に、
うん
うんうん、思えばそうでした、私も大抵のイベント現場全部初見でしたもん、ええぐらい勢いでやってましたもん。
初めの頃は結構その先輩の音響さんだったりとか、うん、あと気になる公演の役者さんが出られている時に、うん、その、まあ、裏方さん音響さんと仲良くなろうとか、
うん、
ちょっと仕込みに入らせてくださいって言ってその場でちょっと覚えたりとか、
うん、
そういうところを繰り返してなんとか今までっていう感じですね。
すごい。
いやでもそうやって自分ご自身でねやっぱり動いて、しっかり勉強もしに行ってっていう、うん、姿勢がないとやっぱなかなかうまくなっていかないし残っていかないですよね。すごいな。
音響さんって私自分が音響を使う公演をしてないので、はい、まあまあ、何個かあるんですけども、うんうん、決まるところしか頼まないからよく分かってないんですけど、一応あれなんかあのチームというか会社組織がありますよね、はい、音響ってそれぞれ演劇も今って でも全くフリー。
はい、全くフリーです。
あそうなんですね、
はい、
うん、そうなんですね、
ええ、
フリーの音響屋なんですね
めちゃなんか妙にかっこよく言うい
やいいじ
ゃない仕事屋みたいな、
でも、まあ、そ音響はこれからもなさっていくんですか。
はい、その予定です、
うん、
はい、
そのこれからってお話になりましたけれども、
はい、
まあ、あそうそう、これを聞いておかなきゃと思ってたんだ、
うん、
その7年続けた毎朝のルーティンワークをおやめになりましたね、
はいはい、
まあ、あの次、ね、引き継いではもらってますけど、
は
い、ね、変わりましたけど、あれやっぱり何か理由があるんですか。
いや特になんとなく
ですなんとなくやめはったんですか、
まあ、元気なうちにやめとこうかな、本当それぐらいで。
普通は元気なうちには続けとこうかなっていうのはよく聞くんですけど、
そうなんです、ある程度形になったかなというところも含めて、うん、はい、今年の5月13日に、まあ、5月13日、7年前の5月13日にその配信を始めたのがあって、うん、
はいはい、
周年にはいつも何か一言添えてツイッターで投稿はしてたんですけど、
うんうん、
何にも言葉が出てこなかったんですよね、
はい、
これやめとくかなってふっと思って、じゃあやめますってその場で、
うん、
ツイートしてしまいました、
うん、してしまいましたか。でもなんかそこからまたトントントンと動きましたよね。
そうですね、
うん、
まあ、その場で引き継ぎについても早めに決まったっていうこともあって、
うんうん、
で、まあ、やっぱり更新を個人で終了するっていうのを伝えた時に初めて、うん、あ、個人やったんですねって反響が結構来たんですよ。
いや個人やと思いませんでしたもんね。
まあ、そうですよね、うん、あの個人なことは知ってましたけど、ただ何人いるのっていう感じですよね、はいはい、
そうです
そう、だから ほんまに個人ではすごいなとは思ってたんですけど、うんうん、
でまあ、そこから興味持っていただいて、うん、でイベントに来てくださいとか、
うん、まあ、ここからねドドッとイベントありましたもんね。
そうですね、本当おかげさまで。やっぱりこういう機会がないと気づいてもらえるのもん
ない。でもどうしても毎朝ね、もう流れてるのが当たり前みたいになってるところはあるので、
う
ん
う
ん、
であのいい意味で、うん、あの人の姿が見えないと言いますかね、はい、割とこう情報としてパシッと、それこそさっきのカード、うん、メディアみたいにカードとしてパンと出てるっていう状態だったので、
うん、ね、うん、でもそういう意味合いではすごく計算され尽くしてましたよね、うんうん、なんかその山本さんが作ってるっていうところの、私はこの間その話もね延々としてたんですけどね、
ほうほう、あの前芸術創造館で ね、うん、演劇のしおりを展示してた時に母さんがいらして、
は
い、そこでかなり長くお話しさせていただいた
んですけど、たまたま他のね、あのお客さんがね、うん、いらっしゃらなかったのもあって、で私も早い時間に行けたので、
うん、
そこから永遠と閉館まで、
うん、ちょっと待ってちょっと待って、何時頃に行ったの。
夕方6時。
うっそあそこ閉館10時とかじゃよかったっけ。
10時半ですね、
4時間以上みたいな。
ずっと稽古してたあの他の劇団の役者さんがね、うん、あの稽古に入る前に私の顔を見てて、
はい、
で稽古が終わって追い出される時にもっぺん私の顔を見て、帰りの電車で一緒になって、どんだけ喋ってたんですか。ずっと喋ってたんで。
すごいですね。
なぜでもね、結構いろいろ喋ってた時もちょっと言ったんですけど、はい、やっぱ私は毎朝見るあの緑色のアイコンのツイートが、
はい、
もう作品なんですよね、
うんうんうん、
山本さんが作ってる作品で、言葉選びからレイアウトから全部計算されてる。あ、今日もいっぱい作品見たって思いながら行くところがあって、だからなんかそのなんて言ったらいいんでしょうね、あれはなんかやっぱり今また新たな形で毎朝情報発信がされてるけど、
はい、
なんかそれは7月1日からやっぱりちょっと見てて違うものが流れてるな、うん、それはやっぱ作ってる人が違うから当たり前やなって、
うんうん、
それがすごく私は7月の最初の1週間ぐらいで結構衝撃的だったんですよ、はい、毎朝見てるもので同じこうなんて言ったらレイアウトというかね、はい、うん、形としては同じものなんだけど順番とか全部一緒じゃないですか、
はいはい、
ああでもこんなに違うんだって思って、うん、結構衝撃的だったんですよ、うん、あれって、
う
んうんうん、なんかやっぱあのなんかその最近ここ数年中の人っていう言い方がずっと数年もう当たり前になった言い方ですけどね、
そうですね、だいぶ、う
ん、
はい、
でも NHKPR さんがその中の人を一番 初代の1号の人が辞めはって2号3号って変わっていった時に、
はい、
多少の違和はあったんですけど、そこまで私あんまり気にしてなくて、はい、ああでも確かに1号の方が面白かったとか、あ言っちゃった、いろいろ思ってたんですけど、
はい、
なんか今回のは自分の身近な存在というか、
うん、
まあ、自分にも関わる情報を扱ってもらってるせいもあるからですけど、
はい、
結構衝撃でしたね、
うん、
もうこんなに違うんやと思って、
そうですね、
あのこの先どうなっていくかまたちょっとね、見てる側としては楽しみではあるんですけど ね、まあ、それはもう山本さんも見守る側ですからね、
そうですそうです、
ね、その上でさっきそのしおりの感 管理、私も見に行ったしおり店、はい、あんなにいっぱい作ってたと思いませんでした、しおり。
そうです、今で130ぐらいありますね、
めっちゃありましたよね、あれって今ゲイソーでの展示はもうだいぶ前に終わっちゃったんですけど、はい、その後場所を変えてやってましたよね、はい、
そうですね、
京都はもう終わった、
あの8月13日まで、
ああ、まだで、
なるほど、
でその後また予定はあるんですか。
いや今のところは予定はないですね。
でも本当にあのしおり、演劇のしおりってしおりになってるチラシなので、ちっちゃい、ちっちゃいというかね、本当にちっちゃいものなので、今言ってた130枚とかあっても両手で持てるんですよね。
そうです、
持ち運びできるんですよ、それだけ展示しても。
そうです、は
い、だから割と身軽に動いてくれますよ、どうですか皆さん。
やりませんかみたいな。
そうです、どうですか皆さん。
そうですね、
そう、
どこでも置けますね、
ねえ、あれ持って、であれ、あの展示の時に合わせてなんだっけ、クラウドファンディングやってましたけど、クラウドファンディングは、
はい、
出資を募る、どうなっていくんでしょう。
まあ、出資についてはもう終了はしまして、
はい、
でまあ、出資でその募ったお金については、うん、まあ、8月末にめどがつくので、その後9月の上旬にちょっと1週間ぐらい、
はい、
まあ、たまたま休みが取れそうなので、
ほうほうほう、
でそこで日本各地を回ってみようかなと思ってます、う
ん、1週間で
1週間ぐらい、はい、
うん、どこら辺行くんでしょうね。
そうですね、名古屋と東京と仙台は今決めてるんですけど、
はいはい、
あとはちょっと岩手が気になる。
岩手、
もともと京都にそのスタッフさんがいらした頃に、
う
ん、
はい、
お知り合いの方が今岩手の方にいらっしゃいまして、銀河ホールというホールで、
ああ名前知ってる、
あ、そうなんだ、
青年隊として働いてはるんですけども、
はい、
その方のちょっと様子を見に行ってみるのもいいなとか、
はい、
あとあの島根のチェリバホールで、あの劇団二十歳のがずっと活動してますけど、あの界隈の盛り上がり方がどんな感じなのかっていうのを実際見に行ってみたいなですとか、あと札幌ですね。
札幌、
すいません、それ1週間で回れます？
いや、あの回れるだけ。
そうですよね。ちょっと不安になりました。
かなり北から南まであります
そうです、そうだから、その4時間永遠喋った時に旅の話も聞いて、うん、
はいはい、
私は一切もうお家大好きな人間だから旅一切しないんですけど、
うんうん、
なかなか結構な旅されてますよね。
そうですね、うん、
世界を飛び回ってる話を飛び回ってるっていうか、え、そんな勢いで行っちゃっていいんですかみたいな。
そんな勢いで行ってはったんですか。
そうなんです、昔すあのフジロックフェスティバルに、
はいはい、
三日投資券で行った時に前夜祭があったんですけども、でみんなでその櫓の周りで苗場音頭っていうのを踊るんですね、
はい、
でひとしきり踊った後で抽選会があるわけです、
はいはい、
で何千人と来てて、その入り口のところで抽選券をもらって、
うん、
まあ、抽選結果をもらって、まあ、タワレコの商品券が変わるとかそうあったんですけど、はい、特等があの東京ロンドン間往復航空券やったんです
。すごいですね。
すごいでしょ。
それ東京ロンドンすごいですね。
それ私当たったんですよ。
あ、なるほど。すごい
当たる人いるんだって私思いましたけど、
矢倉、うんうん、の上まで上がらされて、
はい、
インタビューを受けて
矢
倉、
はい、
を下ろされて、
はい、
向こうのテントまで歩いてくださいっていう過酷な罰ゲームを、
はい、みんなにね、おお、すげえすげえって言われた。
そうなんです
よ。へえ。
その翌年の6月に、まあ、1週間ちょっと時間を作って、はい、
うん、
まあ、航空券の分はもうあるので、
はい、
向こうのホテルだけは自分で手配して、
はい、
ロンドン1週間歩くっていうのをやってきたんです。
うわ、
なるほど。で、まあ、芝居見たり、
はい、
近くの公園でブラブラしたりとか、
はい、
ひとしきり。
贅沢ですよね。
そうですね、う
ん、お話聞く分には贅沢だなと思うけど、
うん、
じゃあお前行きたいんかって言われたら、いや全然って思うっていうどんだけ旅嫌いやね。
僕国内やったらいいけど海外はちょっと怖い。
そうか、私も国内でもちょっといいわって思うのに、うん、海外でそれをやっちゃう人すごい。
すごいですね。
私はそういうことをしてきた人の話を聞くのは好きです、
うん、まあ、ちょっといいところにですね、
はい、
その海外のピア的なものの雑誌っていうのを持ってきたんですけども、
タイムアウトロンドン、
タイムアウトロンドン、今はもうあの
全部英語当たり前だ、
今も街中のスタンドで無料で撮れるようになったらしいんですけど、全ジャンル載ってるんですね。
全ジャンルですか。
まあ、昔のピアは、うん、あのこんな感じで網羅してたんですけど、
はいはい、
でこれを見た時にここフリンジってありますよね。
フリンジ、はいはいはい、
小劇場の情報なんですよね。
そういう、はいはい、
そうなんですよ。でこれちょっと日本でやっぱりやりたいなと思って、
うん、
でその時にあのフリーペーパーも作ったんですよ。
ほう。
で試しにあの、はい、プラネットも含めて大阪市内の小劇場に置いてみたらどうかと思って、
はい、
ウィークリーガイドというものを作ったんですね。こういった蛇腹式のもので その1週間の公演情報が分かるっていうものなんですけど、裏面がえらいことになってるんですけどね。
はいはいはい、
そうなんです。これをやってたんです実は、うん、私2007年から2008年まで、
ね、ええ、知ってるぞ。きっと家に何通かまだ残ってるぞ。
本当ですか、
うん、
あったら、うん、また写真でもください。
はい、
2007年から8年ぐらいだったら僕まだ多分そんなに見てない頃です ね、
あんまり見てらっしゃらない頃ですね、菱田さんは。
そうそう、でもなんとなくこの面構えは見たことがあります。
あ、本当ですか、うん、
印象に残ってます。
わあ、だって、白味噌企画第5回だもん。
お
懐かしい。
これが大体2008年ぐらいですね、うん、
はいはい、
でこれをやって
だって超予備フルーツを大コウモリを送る。超予備がまだからコウモリの時だ。
あ、
第4回
第4回公演だ。
へえ、
すごいな。
そうです、そうです。でまあこれをやって、
はい、
あんまり紙だと反響がないなということに気がついて、じゃあ今度はミクシーのコミュニティをやってみようと思って、でその時もやってたんですけど、
はい、
フォロワーが100人ぐらいその時ついたんですけど、あの次の週の公演情報を整理するために前の週のものを全部削除一旦しようと思ったらコミュニティごと消えてしまって、
うわ
つらい。
その時の仕様でスレッドを全部消すとコミュニティごと消えるってこと知らなかったんですよ、
はいはい、
でそこで一気にやる気をなくして
これ折れますよね。
で、あ、もうこれだったら今、うん、あのツイッターを自分が、うん、あのたまたま IT 関係 の、
はい、
あのライターさんが最新情報を出すメディアとして、うん、ちょっと興味を持ってたのがあって、うん、ここだったら講演情報をまとめるのにちょうどいいかもしれないなと思って始めたのがきっかけだったんですよ。でも根底はやっぱり一緒で、自分が見に行けないけど興味があって、うんうん、
はい、
これ誰か見に行ってほしいなっていうのを紹介したいっていうところですね。
うん、
今後はどんな感じでその辺の情報発信は。
そうですね、
はい、
でももう7月1日以降その他にやってくれる人がいるので、うん、その部分について同じことやっても意味がないなと思ってます。
その部分についてはもうなんとなく満足な感じなんですか。
私はあの別に、うん、だからもうあとはあのうまくその育てていただければと思いますよね、うん、はい、7月以降その引き継いでいただいているところで、でそうなってくると、うん、7月以降全く情報を自分から取りに行かなくなってから、
う
ん、あのどんどん他の演劇関係者と同じ距離まで離れていってることが分かったんですよ。
はあはあはあ、なるほど、
なるほど、なるほど、それまではね一個一個の劇団と距離が近いですもんね、
しかも自分から取りに行こうっていう、
うん、
その状態から、うん、そこから手放しになったってところがどんどんどんどん演劇との距離が離れてい
って、はいはいはい、
でどこまで話してみようかなっていうところが楽しみでは
あります。なるほど、なるほど、
だからどこまで引いた目線で見たときに、
うん、
あのあここ足らへんよなって気づくかなっていうのが今楽しみで、
うんうん、
今その関西発信している関西から発信している雑誌が特にない状態で、うん、
はい、
でね、まあっても大衆演劇の雑誌ぐらいなんですけども、それがないっていうところと、あとは街中見回してみても演劇に関する情報を接しあのこうパッてこう
知ら
できる方法がない、
うん、ないですね、街中にはないですね、
そこがひょっとしたら次のヒントになるのかなと思ってるんです
ね、うん、街中には確かにないですね。だから、うん、変な話お店に行って、
はい、
お手洗いとかディスプレイのところにチラシがある時に、うんうんうん、たまに演劇のチラシがあると、うんうんうんうん、ここにバイトがいるのか関係者がいるのか何なんだって思うっていう感じで、あとは劇場に行かないとほぼない
ですよね。ないですね、
うん、
お店にあるとき大体そんな感じですよね、あの通ってる人がいるとかね。
そう、うん、でもそれは割と全てそうじゃないですか、ライブ関係にしても、うん、雑貨屋さんにしても、うん、美容院とかにしても、うん、ってなってくるとどこ歩いてても割と情報が目につくって何なんだろうって思うと、何なんですか、映画。
いや、あのそこで考えたのは、うん、やっぱり四季と宝塚のやり方をもうちょっと学んだ方がいいんじゃないかなって
思う。四季と宝塚か、
やっぱり電車に乗ってても目に入るし、
はい、
でどこか歩いててもサインボードがあったりする状態じゃないですか、
は
い、そこまでしてやっと認識されるのかなと思ったんですよね、うん、
いきなりでかいコンテンツになりましたね。
ほんまですね。確かに、
まあ、でも確かにあれは、
うん、
ってなってくるとやっぱり、はい、お金ですかね。
そうですね。
かかりますね。
うまくお金を使って、うん、その来てほしい人人数をどれだけ確保できるかっていうところで、うん、ボリュームを考えれば、うん、としたら、
そうなんですよね。
いい方法があるのかもしれない。
宣伝費ってね。
宣伝費ね。
そうですそうです。
難しい。そう。チラシってね、今昔のチラシに比べれば、
はい、
本当に紙も印刷の質も良くなってるじゃないですか、うん、
はい、
じゃあやっぱりその、まあ、印刷費が下がったっていうのももちろんあると思うし、
はい、
でチラシの撮影現場とかをツイッターで上げることでお客さんが食いついたりとか、なんかいろいろと写真、まあ、写真がまず手軽に撮れるようになったってことは大きいと思うんですけどね、うんうん、そうなってきた時にチラシに絶対載せとくべき情報って何だと思います？まあ、当たり前のことですけど、劇団名、
はい、
ユニット名、
はい、
作品タイトル、
はい、
で、日時、
うん、
会場、
うん、
料金、
はい、
まあ、ここ基本的に皆さん載せてらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
そうですね。
あと何かあります？
出演者は必ず載せた方がいいですし、
出演者の場面は絶対、
うん、なんかこの頃思ってるのは出演者の顔が見えた方がいいなと思う時もあるんですよ。
うん、なるほど。
それはまあ逆を言えば、出てる人がチラシを渡す時に私出てますよっていうことを言えるっていうメリットが一番強いんですけど、それがあのずっといろいろな座組 の、 あのチラシの裏面を見た時に、あのチラシに載ってる顔写真がバラバラっていう時もあれば、
まあ、そうですね、統一して撮れないっていうのがね、ありますから、出してって言ってっていう、
そうそうそう、で、うん、統一してる時は、まあ、それで綺麗に見えるじゃないですか、うん、で邪魔にならない、
うんうん、
そう考えたらチラシの裏面をもうちょっと気使ってもいいのかなと思います
よ。やっぱチラシって両面なべきですか？
両面ですね、
うん、そうですか、
ごめんなさい。
片面は真っ白ですけど、
うちは一番最近両面なんですけど、うちは逆に、ずっと最初の10年間出演者を毎回チラシ用に集めて撮って、
はい、
出演者の顔が並んでる写真だったんです、
うん、
10年間、
はい、
で10年目以降、いろいろ、まあ、カメラマン変わったりいろいろしたのもあるんですけど、
はい、
10年目以降出演者が全員揃ってなくてもなんかイメージ映像的になってきたんですよ、
うん、
今度は、
うん
うんうんま、そこには出演者が全員揃って写真を撮る時間がないっちゅう裏話もあるんですけどね。いかいか、うん、そうなんですよね。
そう、うん、片面のチラシだけでいくっていうのは本当ポスターを作るような感覚なんです。
ああ、なるほど。
だから片面だけ全部成立するようになっていれば全然問題ないんですけど、両面っていうことになると、うん、あの片面だけ見てもいいし、両面を見るとより分かるっていうふうにしておけば全然問題ないですね。
なるほど。
なんかこういう話って聞き出すとキリがないですよね。
今
なんか勉強させてもらってる感じみたいな。そういう講座しません？
考えたことなかったみたいなね。
なんか山本さんを招いてみんなでお茶飲みながらとりあえず今日は何について聞きましょうで、たまに山本さんが知らないことも聞くみたいなね。逆にそれ何ですかって山本さんにいつか言われてみたいみたいな。
ちょうど先日ね、その喫茶フィガロっていうその京都の喫茶店で演劇のしおりってのをやってたんですけども、
はい、
その時に制作お茶会をしましょうっていう日を一日決めて、で京都周りで制作をされてる方に集まってもらって、
はい、
そしたら私含めて6人の座談会になったんですけども、でそこでまあ自分の見たいものと自分が見せたいものっていう主題でとりあえず話をしてみようって言ってやって、どんどんどんどん花びら転がってって、
はい、
でその地域外の人からあの地域外のお客さんを呼ぶんだったらどうしたらいいかですとか、はい、あと、まあ、あのワークインレジあの、何でしょう、滞在型の演劇をやるのにはどうしたらいいかですとか、 あと宿泊事情ですとか、ね、いろんな話になって結構面白かったんですよね。
なんか今度そういう企画をやりましょう、
はい、
年内か年明けか分かんないけど、はい、いつかやると思います、はい、私割とやるって言ったことはやる人なんで、
全然
やりましょう、
はい、
というところでですね、
うん、
山本さんが今後なんかもう音響としてしか関わらないんですか、演劇界には。
そんなことはない。
あ、別に、うん、あの今音響として呼ばれてるので音響として入ってるっていうだけで、
うん、
そのなんでしょう、宣伝をしてくださいって言われば宣伝に走りますし、はい、あの映像やってくださいって言われたら映像も覚えますし、
皆さん聞きました、今狙い目ですよ、とりあえず言ってみましょうかね、何かしらな感じで関わっていただけそう、
題材が魅力的で、うん、それのこの部分が足らないからやってほしいんですよねっていうところで、うん、何かピンときたところがあって私を呼んでくれたんだったら、うん、やっぱお返ししようって思うのが普通
だと思う、ね、何が足りないかがねわからないの
そうですね、
自分が関わってるとちょっと、そう分かっ何が足りないってはっきり分かる座組とか分かるだけ、分かるだけっていうか、なんかそういう全体図が見れる人がなかなか難しいですよね、全体図が見えてないとやっぱり足りないものって分かんないんで、
ですね、確かに、
だからまずそれを見つける、
はい、
役、うん、うちの公演に足りないものは何ですか、見極めてください、山本さんって頼むの一つかもしれませんがもうなんか何でも屋さんにしそう私
スーパーバイザーみたいになるんですよ
でも何でも屋さんじゃなく今後ちょっとなんか関わってる音響ものがあるというお話でしたが、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、
この後ですと8月の下旬ですね、
はい、
ジュースのカフェスロー大阪、
ほうほうほう、
元はジュース工場だったそうなんです、
はい、
あの跡地ですね、
あ
そこで、演劇ユニットラゾクマ、
あ、ラゾクマさん、はい、
今回最終公演なんですけど、
最終なんですか、
そうなんですよ、パーマネントアパートメントっていうタイトルで、
はい、
アパートの一室を題材にしたもの2本立てなんです
ね、
カフェスロー大阪ってだいぶ前に便利たきりな気がする、
僕もだいぶ前に1回行ったけどな、
雰囲気いいですよ ね、
ね、あそこ面白いなと思って、なかなかちょっと日程が合わないのとちょっと遠いっていう、
そうですね、重層がだいぶありますね、
まあでもそこラソクマさんでも最後なんだ、
はい、
そう、機会にちょっと行けたら、8月の26、27だそうです、
一応、はい、やってます
音響ですね、
はい、はい、そうです、で土曜の、夜の会のアフタートークに白井博之君が出てくれて、で日曜日の最終回の、はい、アフターイベントに二郎松田さんが、
あら素敵、なんか贅沢な感じ、いいな、うん、
アフター目当てでも面白いかも
しれないちょっとなんか今惹かれた
来た、そうですね、うん、まあ、ここのところ近いところでもこんなところですね、
う
ん、
はい、
ここ
は、は
い、あ、いいですか、
はい、どうぞどうぞ、
来月になるんですけども、うん、
はいはい、
来月の9月29金曜日と30の土曜日、
はい、
うん、尼崎なんですけども、はい、三和市場という商店街がありまして、はい、うん、そこのイベントスペース虎の穴っていうところで、はい、
最近ちょこちょこ聞くやつや、
岩切千穂ちゃんがやってるや
つですね、そうです、強化の市場という名前で、うん、はい、今度は虎女という名前で
素敵、
毎回不思議なタイトルですよね、
役者4人、今回は女の人4人を呼んで、はい、あの持ちネタ披露&芝居っていう、
うん、はい、8月が男の人だったんですよね、そうですね、初でね、男の人が出てたやつ で次は女の人で、はい、また女の人でというところ で、はい、ここもね、なんか毎月やってるから、ついつい毎月やってるからと思ってるうちに1年経っちゃうから、いけるうちにとかなきゃ、
そうですね、うん、それ大事、
はい、9月の音響は山本さんだそうですから、行ってください、はい、ぜひぜひ、はい、
ぜひよろしくお願いします、
はいはいはい、そんな感じでなんかいろいろと劇場に、あとね、なんだっけ、クジラ企画プレゼンツとかその辺もね、はい、出たりじゃない、出ない音響をやってる
8月の1週目にも配布が終わりまして、
うん、
で公演自体は9月の15から17ですね、インディペンデントシアターセカンド、
はい、
セカンドで屋上のペーパームーン、
はい、大好きな作品なんですけどね、私ね、いろいろやってますので、
それ以降もね、呼ばれるところがあれば行って、うん、でしおりを巻けるところがあれば巻いて、
うん、
はい、
しおりは今後はどういった感じで、
私が個人で引き続き管理します、
うん、管理ですね、はい、
はい、
配布もします、配布もするんですね、はい、じゃあその辺ではまた頼っていけばいいですね、はい、頼っていけば頼ることばっかかいで
なんかね、さっきほら4時間も話してたっていう話してたじゃないですか、わ、うん、かるわいつまでたってもなんかね、まあ、もうちょっと話しときたいと思いますもん
でしょ、でもね、もうそろそろね、聞いてる方も疲れてくる時間になってきたので、
はい、
はい、また近々ゲストにお越しいただいて、
そうですね、
続きは今度っていう、
はい
読み出しに来てもらうか、どっかでもうちょっともう読み出しじゃなくてイベントしましょうって話になってるか分かんないですけれども、ねはいはい、引き続きどうぞよろしくお願いしますという挨拶をしたところで、はい、締めの挨拶をしたいと思います、はい、なんか挨拶って言ったな、まあいいや重複してるけど、うん、そんな感じで今日も今頭がぐるぐるしてきました、皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手海優こと
岸田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました
山本敦史でした。
どうもありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。